読のコーナーです。茅野茂著平凡社ライブラリーアイヌの昔話より、耳輪の片方、全3回のうちの2回目をお送りいたします。それでは前回までのあらすじです。私は石狩川の上流の両親と兄2人姉2人がいる家の一番下の男の子です。どういうわけか両親に監視され外に出ることができません。一度でいいから外へ出てみたいと思っていました。そんなある日のこと、両親が寝入ってる隙にこっそり家を出ることができました。どのくらい走ったのか、二人の姉が薪を切っているところへ着きました。すると私は、姉のまさかりを奪い取り、頭を二つに割ったのです。それでも私は神がかりのように走りました。ユペッ川をしばらく下ると、一頭の恐ろしい熊が潜んでいるのが見えました。その先には、丸木舟に乗った兄弟が上流へ向かっていました。このままでは熊の餌食になってしまうと考え、小石を投げ、船を漕いでいる竿を折りました。船を漕いでいた若者たちはこれ以上進んではいけないと考え、船を川下へと漕ぎ下りました。また少し行くと今度は姉妹二人が薪を切っていました。二人のそばへ寄り、熊が二人を狙っている。早く家へ帰りなさい。いつの日かまた会う時まで。と自分の耳輪の片方を妹の方の懐へ入れ、走り去りました。また少し行くと川のへりに大きな家があり、中には老人夫婦がいました。そこでも私は、大変だ、熊が来る。助かる方法を考えろ。と言い捨てて走り出しました。それでは藤井めぐみさん、お願いします。
私は宙を飛ぶように家に帰ると、父も母も肘を枕にまだ眠っていました。私が何食わぬ顔をして座っていると、外に姉たちの声がして、二人揃って家に入ってきました。この腐れ弟、家でしらばっくれているが、さっき私たちが薪を切っているところに来て、妹のまさかりを奪い取ると、頭を二つに割って逃げたんだよ。私は神の力で妹を生かして、一緒に帰ってきた、と父たちに言いましたが、父たちは、私がずっと家にいたのに、そんなことができるはずはないと、全然取り合わないのです。私も知らん顔をしていました。そこへ兄たちが帰ってきました。姉は、またしても同じように、兄たちに訴えます。兄たちは、まさか、父や母が弟の番をしているのだから、そんなことができるわけがないだろう、と言いました。私が一言も喋らないでいるものだから、姉たちは私を睨むだけです。そんなことがあってから、しばらく時が過ぎました。噂に聞くと、国土の東の端から、男二人、女二人の四人連れの若者が、命の恩人の若者を探すと言って、村々を訪ね回っているという話が聞こえました。そして、どこの村へ行っても、知らないと言われているというのです。その人たちが、昨日、隣村までやってきたというので、多分今日はこの村に来るかもしれないと思っているうちに、外で犬の吠える声がしました。姉が出てみると、本当に立派な若者が二人と美しい娘が二人、それぞれ大きい荷物を背負って外に来ていました。父は姉に、どうぞ入っていただきなさいと言いました。姉は、家の中を掃き掃除して、新しいござを敷き、四人の若者に家に入ってもらいました。四人の若者たちは、遠慮しながら、入り口のすだれの下の方に手をかけ、開け、入ってきました。見ると、私がいつやら助けてやった四人です。若者たちは、左座へ上がって座り、娘二人も並んで座りました。若者の兄の方が先に 丁寧に私の父と兄に御神礼拝をし、私の父や兄たちも同じように礼を返しました。そして若者たちの言うことは、ずっと前に私たち二人で丸木舟に乗り、鮭を取ろうと川へ登っていくと、船竿が音もなく二つに折れたので、急いで家へ戻りました。これは神がこっそり私たちに危険を知らせてくれたに違いないと思ったからです。家へ帰ってみると、父は槍の目くぎを締め直し、槍を火の中へ入れて、真っ赤に焼き、化け物熊に立ち向かう準備をしているところでした。聞くと、見たことのない若者が走ってきて、化け物熊が来るぞ、と教えてくれたので、このようにしているというのです。私たちも一緒に熊を迎え撃つ用意をして待っていると、本当に夜になってから熊が襲ってきたのです。襲ってきた熊は入り口のすだれをふわりと背負うようにして、まるで太い木を二つに割ったような大口を開けて入ってきました。大口を開けて入ってきた熊の口の中へ、真っ赤に焼けた槍をブスッと刺すと、熊の口から白い煙と油の匂いのする炎が吹き出して、熊はぶっ倒れてしまいました。倒れた熊に槍をブスッブスッと突き刺して殺すことができました。熊が来ることを知っていたからこそ、私たちの命が助かったのです。もしも知らなければ、あの時熊に食い殺されていたでしょう、と涙ながらに熊と戦った様子を語り、命を助けてくれた若者を知りませんか、と父たちに尋ねました。父も兄たちも顔を見合わせて言葉もありません。
耳輪の片方の2回目をお聞きいただきました。次回もお楽しみに。